ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、営業戦略コーディネーターの佐野はじめさんにねお越しいただきましてですね、誰でもできる営業戦略の3つのポイントということでねお話しいただきたいなというふうに思ってます。佐野さんはですね、19年間営業職に携わっておられまして、住宅の販売やね清損保の営業という形でされたんですけども、その時のクライアント数はね、なんと2000名以上のクライアントさんを抱えておられまして、でその後ご自身で独立されましてですね、ハスパートナーズという会社さんを立ち上げられまして、5年間で20業種以上のね会社さんの営業戦略を、ね、サポートするというお仕事されてこられまして、ご担当された、ね、クリーニング店では取引先の数がもう100店舗以上になるということで、大きな、ね、飛躍を遂げたりとかですね、あと、住宅販売の会社さんでは、1年間で、3億以上の売上がアップしたというような形で、非常に、素晴らしい営業戦略の、コーディネーターさんということで活躍されておりますので、今日は、ぜひ楽しみにお話聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは佐野さん、はい、まず簡単にご挨拶よろしくお願いいたします。
ご紹介ありがとうございます。はい。ハスパートナーズの佐野と申します。普段はですね、今、工務店さんですか、資業さんとか、いろいろな業種のですね、売上アップのサポートということで、営業戦略を構築させていただいたりして、いろいろな会社のサポートをさせていただいております。はい。はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。もうね、本当営業のプロフェッショナルということで、いろんな会社さんの、営業戦略をね、一緒に作られて、サポートされてらっしゃるというところですね。で、そんな佐野さんが、今日ね、誰でもできる営業戦略の3つのポイントということでお話しいただくんですけれども、で今日お話しいただくポイントはですね、1つ目が世間話のコツをつかむ。で、2つ目が問題発展に注力する。で、3つ目が問題解決の提案をするということで、この3つのね、営業をやっていく上での大事なポイントについてね、お話しいただきますんで、ぜひね、楽しんで聞いていただけたらなというふうに思います。はい。ではですね、早速、佐野さんにお話聞いていきたいんですけれども、佐野さんは営業ね、はい、これまでずっともう、だから累計でいくと24年ぐらいされてらっしゃる。
そうですね。はい。
ね、はい。その中でね、ご自身でもいろんな商品を販売、ね、住宅とか保険とか、もういろんな商品売ってこられて、で、今はね、コンサルティングという形で、コーディネーターという形で、いろんなクライアントさんの売り上げを上げるというところをされてらっしゃると思うんですけれども、はい。いわゆるその中小企業の社長さんとかって、やっぱりなかなかね、営業マンがいなかったりとか、やっぱり自身がやっぱ営業しないといけないという方もまだまだ多いと思うんですけれども、営業でよりね、売り上げを上げるためのそのポイント、今日お話しいただくんですが、そこについてまず、一つ目のところからちょっとお話しいただきたいなと思うんですけれども、
はい、
お願いいたします。
ありがとうございます。そうですね、やっぱり私の中で一番重要だなというふうに思ってるキーワードっていうのが、お互いにこの人と付き合いたいとかいう思い合えるですね、関係性作りっていうのがすごく大事じゃないかなというふうに思っているんですね。なので営業するときもやっぱり好きな人とにお客さんになっていただきたいし、好きな人に売っていただきたいって、売られたいというとちょっとあれですけれども、そういう関係性づくりっていうのがすごくいいなというふうに感じているんですね。なので、それをじゃあどういうふうに体現したらいいのかなというふうに考えたときに、ちょっと3つポイントがあるなということで、先ほど1つ目ということで、やっぱり、例えば1対1でお会いすることもそうですし、例えば交流会で皆さんの中で、じゃあお互いお話しするときに何を話すかっていうと、やっぱり世間話のコツをつかむっていうことが一つ目以降、大事だなというふうに思っています。で、皆さんってやっぱり世間話で何を話してらっしゃるんだろうというふうに思うんですね。やっぱりこんな人が多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱり自分のが多く喋っちゃってる。 自分の話ばっかり話しちゃってるっていう方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そうすると、やっぱりその場限り、例えばその場限りの挨拶になってしまったりですとか、名刺のメールアドレスにお礼のメールを送っても返信が返ってこなかったりですとか、思い出してもらえないみたいな、その場限りの付き合いになってしまっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですね。やっぱりそれって、どういう、なんでこの人と話してるのかっていうような目的っていうのがないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので、私がやっぱり、例えば交流会だとか、まあ、対一でお話をするときに、その目的っていうのを、すごく、考えながらですね、お話しさせていただいてるんですけれども、やっぱり、その人の、例えば、生い立ちですとか、成り立ちとか、まあ、どうしたらこの人に共感できるかなっていうのを、すごく感じながら、お互い合うかどうかっていうのを、見極めながらお話しさせていただいてます。やっぱりこの人いいなとかいう部分をしっかりと見極めて、自分とこの人が本当に今後合うのかどうかっていうのは考えながらお話、世間話っていうのをさせていただくようにしてます。そこがやっぱりポイント、一つのポイントじゃないかなというふうに思っております。やっぱりちょっとでも合わない人だと嫌かなと思ったりしますので、はい。
はい、ありがとうございます。そうですね、ネハさんいかがですか、そのあたり聞いてみて。
なんかやっぱ数をこなしていらっしゃるから、なんか上手にそこら辺が、ね、なんかコツをすでにつかまれてるのかなって今話を聞いていて思ったんですけど、なんか私とかはあんまりまだそんなにいろんな人とたくさん話をしていない中で、どうやったら相手の方がこう打ち解けてくれるというか、心を開いてくれるのか、なんかその出だしの話の最初のきっかけの部分みたいなところをコツが知れたら嬉しいなと思います。
ああ、
佐野さんいかがですか。はい。
はい。そうですね。やっぱり聞いてもらえる、多分人ってすごく話したがりな人が多いと思うんですね。うん、自分のこと話してる時って一番多分生き生きしてるんじゃないかなっていうふうに思うので、それはどうしてですかとか、なんかどんどん話していくと、質問していくとなんかいっぱい話していただいたりですとか、あとはご自身も自分のことは全く話さないっていうわけではなくて、やっぱりオープンな感じで自分をさらけ出すと相手もさらけ出していただけるっていうようなのもあると思うので、そこら辺はすごく、なんか自分のちょっと失敗談だとか、こんなとこあるんですよみたいなのを話したりとかも結構してますね。そうすると、この人にもこんな弱点があるんだみたいなのとかでも、なんか仲良くなれたりですとか、するかなと思います、
うん。なるほど。勉強になります。
ね、なかなかやっぱりね、人によってはね、なんかその世間話ってしづらいというかね、なんかそういう人もいたりもすると思うんですけれど、うん、やっぱりね、そこでやっぱ共通点を見つけていくっていうところは、
うん、
なんかやっぱすごくね、やっぱお聞きしててすごく大事なのかなと思いましたしね、でやっぱ共通点がね、なんか一つでも引っかかってくるとね、そこは、うん、すごくね、話が膨らんでくるというかね、なってくるかなと思うんで、
はい、
いやありがとうございます。それすごく大事なポイントね、やっぱどうしてもね、最初自分のことを喋っちゃう人もやっぱ多いですからね、それでもやっぱり相手のことに興味持って相手の話を聞いてあげるっていうのがまず大事っていうところですかね、うん、はい、ありがとうございます。じゃちょっとね、次2つ目なんですけども、じゃあそのね、営業やっていくときに、まあ最初世間話でね、話せて相手との共通点見つけて、でその次、まあ2つ目が問題発見に注力するっていうところなんですけれど、ここはいかがでしょうか、うん、
はい、やっぱり世間話終わった後にじゃあ何するかっていうと、うん、まあ営業が苦手な人というか、いきなり自分の仕事の話ばっかりしてしまうとか、自分の話ばっかりしてしまう。まあ自分のいきなり提案をしてしまうみたいな方も中にはいらっしゃると思うんですね。そうするとやっぱり急に売り込まれたとか、なんだこの人、売り込みが始まったぞっていうふうに思うので、やっぱり、自分の仕事につながるような質問をしていくっていうことが大事だなっていうふうに思っております。で、やっぱり何を話してるかっていうと、やっぱり相手が今どんなことを悩んでるのかとか、どんなことを解決したいのかっていうのを 発見していくっていうのがポイントかなというふうに思ってます。なので、何を聞くかっていうのを事前に考えておくっていうのが必要だなというふうに思います。はい。もし自分で解決、例えばこんな悩みがあるんだよねっていうふうにあったとしても、自分で解決できなくても、誰か、なんかこういう人がいたんだけど、誰か、なんかサポートできないかなっていう人が、周りに絶対とは限らないですけれども、いると思うので、そういう人たちにおつなぎすると、またそこで、輪が広がっていくかなというふうにも思いますので、自分一人で何かしてあげようというかじゃなくて、みんなで、良くなっていこうっていう感じがいいかなというふうに思っております。はい。
はい、ありがとうございますね。その問題発見というところですけれど、ね、なかなかやっぱりね、その相手の方の、まずね、なんか本当に何に悩んでるのか困ってるのかっていうのをね、引き出すとすごく、っていうのはね、やっぱりね、すごく大事かなと思うんですけど、はい、なんかそういう、もしなんかね、事例とかでもあれば、もしよかったらお話ができたらなと思ったんですけれども、なんかこういう人の、こういう悩みがなんか出てきて、なんかすごい仕事になったみたいなのってあったりしますでしょうか。
ああ、そうですね。この間、たまたまお話しされてた方は、はい、やっぱり、自分の商品って持ってらっしゃるんですけれども、うん、それを、じゃあ、どこに販売しようかっていうのをすごく悩んでらっしゃったんですね。
うんうん、
で、その方の中では、じゃあ、サプリメントみたいなものだったので、うん、その方は、じゃあ、健康志向の方、例えばヨガのインストラクターの方とかに販売してもらおう、代理店になってもらおうかとか、うん、あと、そうですね、ピラティスの先生にっていうふうに思ってたんですけれども、そもそも健康志向の方が、まあいろんな話をしてる中で、じゃあもっといろんな販路ってあるんじゃないかなっていうのをこの間お話しさせていただいて、で、あとその方の過去の仕事とかも聞いたんですね。そうすると、もともとすごくストレスの多い仕事場で働いてらっしゃったので、そういう業界ってご自身も詳しいから話しやすいんじゃないですかみたいなことで、それ行ってみますみたいなことになったんですね。
うんうん、
なので、やっぱり聞くとか、あとその人の背景を聞くっていうのがすごく大事だなっていうふうに改めて思いましたね。
はいはいはい、はい。ねえ、ありがとう。ちなみにその方はどういう商品とかサービスを売ってらした方だったんですか？
その方は、ご自身で開発されたCBD っていうタブレット
を、
はい、売ってらっしゃる方で。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、CBD っていうと、タイマーというか、朝の、うん、を、なんだろう、リラックスするですとか、ストレスを軽減するみたいな、はいはい、で、より、健康になるっていうような、タブレットなんですけれども。
はいはいはいはい。ね、でもやっぱりそうやってね、なんかやっぱ掘り下げてね、聞いていくことでね、なんか相手のその背景とかも知ることで、よりどこにね、その商品とかサービスを持っていけばいいかってやっぱ定まってきたりするかなってね、やっぱ思いますよね。うん。ね、まあ、その辺をね、しっかり相手の背景とかをね、ちゃんと掘り下げてね、聞いていくことで、また独自性も出てくるっていうのはね、
あ
ると思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあ、そうやって問題をね、発展していったときに、で、最後ね、問題解決の提案というところなんですけれど、そこについてちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい、あ、はい、はい。で、やっぱり問題、まあ、解決を提案する中で、やっぱりこんなことやってしまいがちっていうのは、うん、やっぱり商品、ご自身の持ってる商品の説明、商品の特徴だったり、機能だったり、使い方の説明になってしまうんですね。
うん、
話してしまってる人が多いかなっていうふうに思いまして、うんうん、で、やっぱり例えばゲームとか、
うん、
例えば今ですとスイッチとかですかね、ニンテンドースイッチとか買った時に、買う前に説明書とかって読まないですよね。
うんうん
うん、買って、やってみて、できなかったら説明書読んだりとか、
うん、
攻略本とかって読んだりとかもすると思うんですけれども、そこの位置になった方がいいなっていうふうに思ってて、
うんうん、
はい。もう、例えば、こういう悩みがあるんだよね。あ、じゃあ、うちはこう、こう、こうで、こういうところがいいんです。こういうふうに使うといいんですって言われても、なんかすごく説明ばっかり、商品のことを聞きたいっていうのではなくて、やっぱり、ご自身、その人が、その商品を使ったら、どんな変化が起きるのかとか、 そうですね。それを使うことによって、ご自身のビジネスがどう発展するのかっていうことに、多分その方は興味があると思うんですね。なので、その使い方ではなくて、こう、それを使ったらこうなれるよっていうのをもっとお話しした方がいいかな。で、それが、じゃあ、どうやってやったらそうなれるのっていうふうに思ってから、思ってもらった後で、商品説明でいいのかなっていうふうに私は思っております。
はいはいはいね、やっぱりその相手のその未来というかね、これを買ったりね、うんうん、使うことでどうなれるのかっていうところで、はい、この辺ってなんか具体的になんかこういう商品とかでなんかうまくいった事例とかってあったりされますでしょうか。
そうですね、例えば今資料さんのコンサルとかもさせていただいているんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりご自身の中ですごく いろんなことができる方なんですけれども、それをどういうふうに見せたらお客様が分かってもらえるかとか、そこをですね、しっかりと今、ヒアリングをさせていただいたりして、今商品作りとかもさせていただいてるんですが、それを、じゃあ、売り上げをもう伸ばしますっていうと、あれなんですけれども、その商品を使ったお客様の未来みたいなのを一緒に考えてもらって、作っていきましょうっていうことで、今回、うん、まあ、コンサルというか、
うんうん、
サポートさせていただくことが始まったっていう形で、うん、まだその半年間の契約なんですけれども、うんうん、その中身っていうのはまだ、全部はお伝えできてないんですね。だけど、それは一つ一つ、その2週間に1回お話しさせていただく中でお伝えしていくっていうような形でやらせていただいているので、やっぱり、そのご自身のその未来、あ、こういうふうになりたいっていうのが分かるような、提案書を作らせていただきました、ね。
うん、
はい。
やっぱりね、その相手さんがね、本当どうなれるのかね、その資料とかね、うん、なんかの方もね、結構、できる業務がすごく多いですもんね。なんか、うん。僕もちょうど、先ほどお話してて、ちょっと行政書士さんの方とお話ししてたんですけれども、
はい、
はい。で、その方もまだね、独立して2年ぐらいで、ちょっと、まあ、コンセプトをどうしようかみたいな形でおっしゃって、で、なんかお話聞いてたら、もともとその方、日産で開発の部門におられたって言ってて、そこから行政書士になったって、なんかすごい面白い経歴だなと思って、やっぱね、だったらまあね、やっぱその製造業の向けのなんかサービスとかね、されるとすごくいいんじゃないですかっていうところでお伝えさせていただいたんですけれど、ね、やっぱご本人の中で結構当たり前すぎてあんまり気づいてなかったみたいな。
ああ、そうですね、そういう方多いです。
うんうんね、そうだからその人もね、自分がもうずっとそこにいたから、あんまりそこのことそんなにな価値があるって思ってなかったみたいなんですけど、いやそれはすごい価値ですよっていうお話をして、ね、うん、やっぱそういうね、ところが見えてくると、すごく分かりやすいというか、いいですよね。うん、ね、いや、ありがとうございますね、なんか、ね、はい、ネハさん、いかがでしょうか、なんか今のお話聞いてても。はい、
そうですね。すごい、今3つね、流れで聞いてきて、なんか、どれもハッとさせられるというか、やっぱりなんか自分のことにこう置き換えると、やっぱ皆さん盲目的になってしまうというか、やっぱどうしてもなんか商品の良さを伝えたいっていう思いが先走ってしまったりとか。でもやっぱその佐野さんみたいに、どんな風にお悩みを解決できるかとか、その、多分、販売してる人たちも自分自身の悩みにまず気づいてないパターンも多いのかなって今聞いていて思って、うん、そこをまず言語化していくことってすごく大事なのかなっていうふうにちょっと思ったりして、なんかすごい私も自分自身に置き換えてちょっと使ってみたいなって思って、ちょっとまだまだ勉強不足だなって思いながらお話聞いてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、やっぱりその営業のポイントってね、そういう形でね、なんかやっぱり本当に相手のね、ニーズを聞いていくっていうところから、やっぱ始まってくるんだなっていうのをね、すごく思いますけれどもね、なんか、いや、その辺がね、なんか本当に今日ね、お話聞けてすごく良かったなというふうに思いますね。はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ね、じゃあ最後ね、佐野さんの方からね、佐野さんにね、ちょっと営業のことをね、お話ししたい、相談したいとか、ちょっとね、聞いてみたいとかっていう方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい。まあそういった場合ね、どうすればいいかっていうのをちょっとご案内いただけたらなと思いますけれども、はい。
あ、はい。ありがとうございます。そうですね。ハスパートナーズという、私の会社のですね、ホームページもありますし、そこで、お問い合わせフォームもありますし、あとは、Facebook の方で、友達申請と、 メッセージをですね、ぜひいただけたら、返信させていただきたいと思いますので、そうですね、その2点ですかね、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございますね。はい、なんか、そういうね、営業のご相談、困ってる方とかですね、今特にあれですかね、そういう工務店さんとか、住宅とかそういう系の方が、はい、今、あれですかね、ご相談が多いっていう形なんですかね。
そうですね、住宅の、そう、工務店さんとかは今、やらせていただいて、あと、修行さんですね、
先ほど
の、はい、とかも今、増えているので、その、不動産、そう、建築関係と、事業さんっていう形で今やらせていただいてます、うん、はい、
はいね、建築関係もやっぱりね、なかなか今どうなんですかね、不動産とかその建築の方もやっぱお仕事的には、
はい、
結構厳しい環境なんですかね。どう、
逆にですね、今結構売れてまして、一戸建てとかですと、
はい、
やっぱり今コロナで、
うん、
家でお仕事される方とか、
うんうん、
で都心というよりも郊外に家を買って住みたいっていう。で、やっぱり仕事スペースですとか、
はいはいはいはい、
スペースとか充実させたいっていう方が多くてですね、
うん、
結構売れてるは売れてると思うんですね。
うん、
やっぱりでもそこの特徴、まあ、そういうコミュニティさんたちの、その会社の特徴とかをやっぱり見て問い合わせとかっていうのも増えてきてはいるっていうふうには聞いてますね。
うん、でもね、その辺でね、そこからさらにね、そこからね、購入に至るまでのところっていうのがね、また人によって違うと思うんで、ね、多分その辺をね、佐野さん多分しっかりサポートしてくれると思いますのでね、はい、そういう工務店さんとか、あと、ね、資料の方とかもね、ぜひ、営業でもうちょっとお仕事増やしていきたいなという方はね、ぜひ、佐野さんの方にね、お問い合わせいただけたらなというふうに思います。はい、という形でですね、はい、今日ね、この辺で終わりにしたいと思います。それではどうも、素晴らしいお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。